ジオコアラ。皆さんこんにちは。松戸ラジオコアラがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ系スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼き切りのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。宮見越し素晴らしかったです。パーソナリティの上条英子です。そして
とってもいい天気の中、宮見越し、はい、お旅所の儀、はい、無事終わりました。かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします
ぐだぐだ。
いやあのね、本当にあの前の日まで大雨でね、
うん、そうでしたよ。雨で冷たくて寒くて、
これどうしようっていうか、私がどうしようじゃないけど、うん、どうするんだろう、大丈夫かなとかね、そういう心配もありつつ、
前日だって中止かもしれないっていう、
そうね、で、うん、いやでもね、あのせっかくのお披露目式、も本当にもうだって進行祭が中止なだけでもね、悲しいんだからと思って。
去年でも台風で流れてるので、うん、去年もお越しがなくって、
ね、本当ですよね。でもすごいドキドキしつつも、うん、翌日10月18日はピカッと晴れて、
うん、ピカ、
うん、暑いぐらいの、はい、
ピカッと晴れて、ね、ピカピカの宮見越しですよ。
本当にあの、ね、あの修復されて、うん、今回初お披露目だったんですけど、はい、修復前のおみこしを見させていただいて、あ、どう変わるのかなって、まあ、もともと豪華なおみこしだから、うん、で変わって出てきて、うん、びっくりするぐらいもうキラキラのね、うん、はい、でまず途上亭でお披露目式1個、はい、そしてまた来てみて松戸前広場で1回ということで、はい、合計2回の、ね、はい、お披露目式がありまして、はい、で、まあ、あの三社祭りもそうだったということも後で聞いたんですけど、うん、トラックに乗せて
そう、
はい、運ぶと、
そう
で、すごくね、あの姿があったの、うん、私都城も見に行って、もちろん都城 の、ね、あの門のところから、うん、トラックであの 駅方面に行くおみこしを見たんですけど、なんか花嫁が乗ってる電車のような車のような、うん、ピッカピカがキラキラしながら、うん、いや なかなかあの担いでないおみこしの運搬を見るっていうのも、うん、なかなか珍しいと思ってお写真などを撮りましたけれども、ね、はい、
綺麗ですね、
美しかったです。そして、うん、そんなお披露目式の名調子名司会は我がラジオポアロのかっちゃんがですね、もともとね、あの2丁目でいつもおみこしを、
そうです、おみこし、はい、担いでいる私としては、はい、何かお手伝いをと、
そうなんですよ、はい、そこでね、はい、まあ、あのいろいろと長いご説明をしたりね、
ご紹介文はあの八島のお兄さんですよ、
はい、あのいつもの、ちょうちん屋さんの、はい、八島さんが、うん、でも本当にね、あの聞きやすいお声で素晴らしいご紹介 で、うん、なんか私はニコニコしながら聞いてましたけれどもね、はい、いやでもね、あの途上亭では本当に厳か、
そうですね、うん、
芝生のあそこの庭園でね、うんうん、でもあの徳川文武先生もお越しになって、そうです
、第3代ご当主、
ご当主ね、はい、あの懐かしのってね、うん、おっしゃってました、懐かしのってあのどなたかがおっしゃってましたけど、うん、本当にそうですよね。でもみんなでちょっと途上亭に関してはあの100人まででしたっけね、
入場制限の密にならないように、
はい、ならないように、はい、ちゃんと検温もして、うん、でそれで消毒もしてと、はい、いう形で入場させていただいたんですけども、はい、いやでもね、絵巻のような
あの芝生と、うん、あのね、あの途上亭 の、うん、あのとすごい合うんですよね。
合う、めちゃくちゃ合いますね。
あの旧館長の斉藤さんもおっしゃってましたけど、うん、はい、うん、すごいよねって、そうそう、ここは何でも合うねって、
美しい、うん、もう本当一つの絵とか写真とか、なんて言うんだろう、あの、うん、カードのような、絵はがきのような、
五色旗があり、はい、まあ、紅白の幕があり、うん、ね、
ね、でそれで、うん、来てみて松戸の前に移動した時は全然その何が起こるかわからない方たちがいっぱいこう見てる中だったんですけども、はいはい、なんかね、子供たちが本当お神楽の演奏に感動してました、うん、ね、あのあそこって響くから、
はいはい、
うん、すごくいい音 で、うん、で私もじっと見てましたけれども、いやでもなんかすごくね、残念だけどこういう式って初めて見るから、
ね、うん、
これはまたこれの思い出として、うん、 みんなの心に残るといいなと思いながら、そして本日じゃないや、その翌日の新聞なんですけれども、千葉日報さんとか産経新聞さん、はい、こちら記事がありますので、ちょっと産経新聞さん読ませていただきますね。コロナ退散願い神輿渡御ということで、修復された松戸神社の神輿が18日午後、新型コロナウイルス退散の願いを込めて同市中心街をトラックで走り回りました。この日は本来なら5年に一度の大祭、神幸祭の開催日だが、コロナ禍の影響で1年延期されて、神輿のお披露目を兼ねた渡御だけが行われました。明治21年に作られた神輿は傷みが進んだため、一昨年から地元有志の寄進約1000万円で修復が行われていました。生まれ変わった神輿を早く見てほしいとの思いから、コロナ感染の危険が生じないようトラック渡御が計画されました。松戸神社を出発した神輿は松戸駅東口地区を経由して旧徳川秋武庭園、途上亭庭園に到着、氏子に持ち上げられて庭園内を少し回りました。その後、松戸駅西口の商業施設来てみて松戸前広場に向かい、家族連れの買い物客が歓迎する中、神楽が演奏され子どもたちを喜ばせましたという記事です。
うん、
ね、本当にだからトラックでも神様に回っていただいて、本当にもうね、あのみんなの願いはコロナ退散と、ね、いうことですよね。いや本当にね、あのなんかちょっと久しぶりになんかああいう雰囲気感じまして ね、であのお見かけする皆さんも本当に久しぶりの皆さんばっかりで、はい、
あの町内のね、氏子さん代表で町内会の方代表でね、はい、あの神事参加されていたので、
そうですね、皆さん ね、
でもそれはそれでお元気そうでした ね、町会の皆さんね、
なんかあ
の
変わらず、ね、変わらぬ笑顔を見てね、本当安心しましたけど、いつもこの時期だと本当何週間かに一遍はずっとお見かけしてる方たちばっかりだったから、いや本当久しぶりですね、ご無沙汰してますって、やむを得ずご無沙汰とかみんな言ってましたけどね、でも本当にね、なんかちょっとこんな中でも、なんつうんでしょうね、すごく心があの現れたというか、
そうですね、
そんな気持ちになりました、はい、かちゃんもお疲れ様でした。はい、ね、でもあのかっこいい浴衣、
ね、新調したんですよ。そのためってじゃないんですけど、
あの、にわかって書いてあるんですよね、
2丁目の
若いと書いてにわかって書いてある、ああいうねかっこいいかちゃんも、素敵でございましたそんなね、宮神輿がもうせっかくね、もう見えたし回っていただいたので、おそらく、ね、今年で終わる、コロナもね、来年はね、
来年ちゃんと担げるように、
ね、でみんなで担いでるところもますます見たくなったので、ね、期待したいと思います。続きまして、松戸経済新聞ニュースのコーナーに行きたいと思います。はい、松戸経済新聞ニュース、今回はですね、新松戸の柑橘農園が今期販売開始、レモン、みかんなど3月までという記事です。ウドのシトラスファームが9月18日今シーズンの販売を始めました。代表のウドの俊彦さんが奥様の優子さん、弟の義行さん、長男の高文さんと共に運営している同園、新松戸エリアの畑でレモンを中心に柑橘類を生産していて、ラベルに新松戸産と記載していることから、いつしか新松戸レモンと呼ばれるようになったといいます。レモンのほか、温州みかん、甘夏、ブラッドオレンジなどを生産していて、収穫時期がそれぞれ異なるため販売は翌年3月まで続きます。宇殿さんは父親の代から新松戸で牡蠣や野菜を生産していましたが、同じ作物を栽培し続けると連作障害というのが起きて収穫量が減ってしまうことに悩んでいた時に、弟さんが経営していた園芸店からもらったレモンの木を畑に植えたところ、よく育ったので住宅地の中でも育てられてある程度収益にもなると思い立ち、10年ほど前にレモンの栽培を始めたそうです。同園で生産しているレモンの品種はマイヤーレモン、若い果実は果皮が緑色で熟すにつれて黄色くなります。柑橘類の木には 蝶や蛾の幼虫がつきやすいけれども成虫を光でおびき寄せる捕虫器ですね、捕らえる虫捕虫器で虫害を防止するなどの工夫を施して高野の畑では無農薬、新松戸東と大金平の畑では低農薬で栽培しているといいます。ワックスや防カビ剤は使わず、残留農薬の有無についての試験結果報告書は同園のウェブサイトに掲載しています。宇都野さんはマイヤーレモンは比較的寒さに強い品種ですけれども、木が小さいうちは寒さで枯れてしまうこともあります。昨シーズンは農園全体で 7-8 トンの収穫がありましたが、今後は木を大きくして強くして良い実を多く実らせることに注力して、数年後に年間約50トンの収穫を目標にしています。年間約15トンの収穫を目標にしています。国産レモンは広島や愛媛が有名ですが、松戸とは気候が違うので栽培方法のお手本がないです。今も試行錯誤しながら栽培していますと話されています。新松戸レモンは2018年にオープンした直売所モンペで販売するほか、松戸市、柏市、船橋市など日本料理店、居酒屋、ケーキ店の販売、東京赤坂アークヒルズで毎週土曜に開かれているヒルズマルシェにも出店されています。モンペの営業時間は10時から17時、月曜定休となっていますとのことです。はい、おととしから私どもも
ね
大好きな、おととしからというかおととしにね知りまして、
はい、
でよくいただいております、新松戸レモンの、ね、お話だったんですが、なんとですね、
はい、
奇遇ですね、
はい、
本日、
はい、
このうどのファームさんに、ゲストでね、出演していただくことになっております、はい、なのでね今のお話もベースにして、いろいろなお話をねこの後伺いたいと思いますので、どうぞお楽しみにしていてください。以上、松戸経済新聞のコーナーでした。ではそんなわけで、
はい、
ゲストのコーナーをお送りしたいと思います。はい、先ほどご紹介をしましたようにですね、はい、なんとゲストの方にお越しいただいてるんですけれども、今回ゲストさんはですね Zoom でご出演ということで、はい、今画面に映っていただいておりますが、はい、ですね、今日のゲストは宇都のシタロスファームから宇都の高文さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
偶然、はい、松戸経済新聞ニュースさんも、宇都野さんの話題でして。はい、続いて、ゲストということで、はい、今日はもう、はい、がっつりと宇都野さんの日ということで、配信させていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
で、先ほどね松戸経済新聞ニュースにもありましたけれども、
はい、
新松戸レモンというねレモンを販売されているということで、はい、私もちょうど一昨年ですね新松戸でレモン売ってるよっていうのを風の噂に聞きまして、はい、でそれで買いに行ったことが知ったきっかけなんですけれども、うん、まあこれはちょっと広めたいなと思いまして、フェイスブックに書いたりこのラジオポアロで配信したりなんかして、はい、でそこでいつも出てくる市民記者の千葉さんがそこで食いつきましてですね、はい、でそれで記事にしてもらう、はい、記事が出て、で、まあ、いろんな意味でなんだかとってもすごく近しい気持ちで勝手にいるんですけれども、実はもうね、はい、お会いするのも初めてということで初めましてということ で、
ね、
はい、よろしくお願いいたしま す。はい、でまず、まあ、ご存知ない方もいらっしゃると思うのでお伺いしたいんですけれども、どうしてまたなぜ松戸でレモンを育てて売ろうと思われたんでしょうか。
そうですね、実際にレモンを始めたのは、はい、木を植えたところからスタートしてるんですけれども、はい、私たち持ってる畑はですね、
はい、
こう広い畑が一箇所あるのではなくて、割と狭い畑が点々とあるもので、
ほうほう、
野菜なんかを育てていきますと、
はい、
この連作障害といって同じ野菜が育ちにくくなってしまう、
はい、
そういった症状が出なかったんですね、
はい、
これではちょっとなかなか農家収入としては見込めないということで、うん、安定した収益を上げられるものはないかということで、あのレモンを植えてみたら、まあ、千葉県でもこう育ってきたということで、うんうん、レモンにこう切り替えていこうというのが、まあ、父の考えでしたね。
そうだったんですね。いやもうね、あのとっても美味しくて私びっくりしちゃって、
ありがとうございます。
はい、あのお店もね、うん、モンペさんという、ね、お店をやられてるんですね。直売所なんですけれども、
ね、直売所モンペ、はいはい、
すっごいおしゃれなんですよ。うん、あのそれこそね、避暑地軽井沢とか清里とかにこうあるみたいな、
ある感じのね、
そう、うん、なんかこのしゃれこけた店は何って感じで、それで初めてね、うん、そこで、いや本当にで買っての食べたらめちゃくちゃ美味しかったんで、すごいなんか感動しちゃったんですけど、あのどういう特徴のあるレモンを育ててらっしゃるんでしょうか。
はい、はい、あのレモンの品種といたしましては、はい、マイヤーレモンというレモンでして、はい、まあ、日本ですと広島などが有名な産地として挙げられますけれども、はい、あちらのレモンとまず品種がちょっと違うんですね。マイヤーレモンという品種で、こちらがちょっとこうレモンとオレンジなどがこう自然に配合されて、生まれたとされているレモンでして、レモンだけではなくてちょっとこうオレンジなどの風味もこう入ったレモンということになるんですね。
はい、
ですのでこう皮が薄くてですね、はい、あとはこう酸味も割と低めのレモンということで、
はいはいはい、皮が薄くてですよね。はい、
そうですね、はいはい、皮も薄くてですね、あの果汁も豊富で、
はい、
酸味も少ない種のレモンですので、うんうん、
はい、
酸味が苦手な方でも食べやすかったり、うん、こう非常に豊富な栄養が含まれている皮を食べやすかったりと、はい、いったような特徴のあるレモンとして、ね、紹介させていただいてます。
うん、そうなんですよね。で、うん、私はあの皮を食べる人なんですね。皮好きなんですよ。
非常に素晴らしい使い方だと思います。
で、はい、皮がやっぱり美味しいっていうのと、やっぱり皮ってその輸入ものだったりとかすると、はい、いろいろワックスだったりとかそういったものが気になるんですけれども、はい、そういったところはどんな感じにされてるんですか。
はい、そうですね、あのまず輸入されてるレモンにつきましては、はい、あのやはり空港検疫などがありますので、うんうん、外来の虫などがまず入らないようにといったところと、はい、あとやはりこう船などで何週間も運ばれますので、はい、まあ、これはもう致し方なくワックスやそういった虫を予防するための薬というのはかなりこう念入りに使われてはおりますね。
はい、
ですこちらがどうしましてもあのちょっとこう体に悪い成分というのも含まれてまいりますので、うん、なかなかこう皮を使ったレシピなどでは国産のものを使いましょうというものはよく書かれているとは思うんですが、はい、そういった理由があります。うん、で日本のもの、あの私たちの、作っているレモンに関わらずですね、国産のレモンにつきましてはそういったこう収穫をしてから、防虫剤をかけたりだとか、うん、そういったことは基本的には禁止されておりますので、はい、そういった体に悪い成分というものはまずあの散布をしてはおりません。
はい、
まあ、もちろんこうワックスや防腐剤といったところも使わずに取れたてなものをあの店頭に並べるようにしておりますので、うん、まあ、そういった意味では軽くこう皮を洗っていただいただけでですね、皮まで使っていただいてもご安心して、使っていただけるんではないかなと。
ね、素晴らしい。もう本当にね、でもね、あの青い時のも美味しいし、はい、だんだん黄色くなっていくのも美味しいし、はい、で、はい、あの私もあの酒飲みなんでレモンサワーを、ね、作るときに、はい、でちょうどあの皮のところのピールのところ の, あの香りをつけたりするのに、はい、本当にいい香りがするんですよね。
はい、ありがとうございます。
本当私はもう新松戸レモンでずっと言ってたんですけど、はい、でレモン以外にも作られてるんですよね。
そうですね、まあやはりこうレモン自体がですね、こう寒さにまあ弱いとされている、果物でもありますので、
はい、
まあレモン以外にもこう千葉県で育てやすい柑橘は何かないかなということで、うん、少ない本数や、まあ、数がある程度ある本数と含めまして、まあ十数種類は今チャレンジしているところではあるんですけれども、
はい、
まあ、ただその中でこう収穫が結構見込めるものとか、あとこうやっぱり実際に実がなってみてこう、あこれは美味しいなといったような品種であったりだとか、うん、まあ、そういったことを選別していきながら、はい、品種を選んでいくような状態で、はい、今、まあ、レモン以外にもですね、はい、 まあ、温州みかん、普通の手で剥いて食べれる、はいはい、日本の温州みかんだったりだとか、はい、あとやっぱりお酒がお好きで、上条さんもお好きで、はい、ライムなんかも非常に、
ライムね、はい、いいですね、すごい、
私たちも注目して、はいはい、あの生産をこれから強化していくところですし、はい、あとはレモンも、毎年毎年いろんな品種改良されてますので、はい、こう種が入らないリノカというレモンであったりだとか、
種なし、
そういった新しい品種、はい、なんかも挑戦してます。
はなんかすごいですね、どんどんどんどんそういったいろんなことをチャレンジされててってですよね、
はい、そうですね、はい、
で、まあね、こういったうちも松戸ベジフルクラブという農家さんがやられてる、はい、奈良島さんがねやってる番組もあるんですけども、そちらなんかでもいろいろとお伺いするんですけれども、はい、何かこの農家さんを続けられる上でのご苦労みたいなものはありますか？はい、
そうですね、やはり私たちこう松戸市で生産をしておりますと、松戸市、まあ、特にこの新松戸なんですけれども、こちらは割と市街地区域が多いものですから、はい、こう畑の面積自体が少ない農家さんが結構いらっしゃると思います、はいはい、私たちもそうなんですけれども、先ほど申し上げた通り、野菜では連作障害が出やすくなってしまったり、はい、こう何十トン何百トンとこう同じ野菜を育てられないので、はい、こうトマトであったりだったりといったような、まあ、そういったものを植えても農家収入が非常に微々たるものになってしまうところがありますので、はい、やはりですね、不動産収入などを当てにして、こう駐車場経営だったりアパート経営だったりを並行して進められている方もいらっしゃるともお話があるんですけれども、はいはい、こうなってしまうとやはり固定資産税であったりだとか、場合によっては代が変わった時の相続税というのがかなり高額になってしまうんですね。
なるほど。
農家収入だけでは全く太刀打ちができなくなってしまう。そうなるとやはり代が変わる時に廃業してしまう農家さんなんかもやはりちらほらいらっしゃいますし、うちもやはりその中に含まれている
農家
になってくると思います。
そうなんですね。
はい、
まあね、
こちらをですね、はい、
どうぞどうぞ、
はい、こちらをですね、やはり農家収入で生計を立てていく、では農作物は何なのか、はい、まあ、今レモン私たち行ってますけれども、このレモンというのがある程度収益は見込めそうですし、だいぶでも、はい、成長が見込まれるものなので、はい、市街地ですとその畑が広い畑よりは周りに家があるので割と暖かいので、うん、レモンに生産が向いているといったところともございますし、ぜひこのレモンをですね、松戸や千葉の名産と特産品として、私たちの実績を作ることで、こう幅広くこう農家さん、レモンを始めたいなとい う農家さんが一人でも増えてくださったりですね、あとはこの税金のシステム等であったりするところにですね、ちょっとこう、まあ、意見などを言えるような、まあ、立場というのを整えていきたいなと思っております。
素晴らしい。もうぜひぜひね、本当に、はい、なんかね、あちこちでこう見てみれたら、その松戸レモンっていう、松戸産レモンっていうのがね、はい、あちこちで見れるようになったら、またそれはそれですごいなと思うんですけれども、はいはい、で今直売所のモンペさん以外のところでどちらで購入することができますか？
はいはい、収穫が始まってからはですね、毎週土曜日赤坂で開かれております、はい、赤坂アークヒルズ森ビルですね、はい、あちらで開かれておりますヒルズマルシェ、予定が合えばほぼ毎週土曜日の10時から、午後の2時までの間、はい、出店させていただいておりますので、はい、もしそちらによくお出かけになる方、土曜日にお出かけになる方いらっしゃいましたら、そちらでも販売をしておりますのと、はい、あとは県内ワクワク広場というお店を大型ショッピングセンターなどに入っているお店なんですけれども、はいはい、そちらにも絶えず、はい、出荷をさせていただいておりますので、
そうなんですね、
ワクワク広場さん、はいはい、でもこの新松戸レモン、お買い求めいただくことができます、う
ん、ワクワク広場、はい、はい、じゃあ皆さんね、そちらちょっと、はい
ですね、はい、
今新松戸でもやってるんですね、
はい、そうですね、はい、新松戸の、直売所でも販売は行っております、はい、
そう、モンペさんね、本当皆さん一回行ってください、映えますよ、うんうんね、もう建物自体もね、すごいおしゃれだから、
なんかね、おしゃれ本当に、
うん、映えますよ、うん、はい、それでこのレモンなんですけど、時期はいつからいつぐらいまでなんでしょうか？
はい、そうですね、時期としては収穫開始毎年だいたい10月前後に初収穫をすることが多いですね。その年の気候にもよりますけれども、だいたい10月の、一日には直売所もオープンして、で、皆さん見慣れない方が多いと思いますが、もうその時にはもう本当に真っ青なもうマグリーンのレモンですね、こちらの販売から始まってまいります。でそれで、大体こう旬と言われますのがマイヤレモンの場合では12月から1月ぐらい、ちょうどこう黄色く、皮も食べやすく柔らかくなってくるのがその時期ですね。でこう終わりは毎年大体2月中旬下旬ぐらいまでは寒さに負けず収穫ができてくる、ところではありますので、その冬の寒さの強さにもよるんですけれども、大体2月いっぱいぐらいまでは直売所営業はさせていただいております。
ああそうなんですね。なんかちょっとね、はい、12月1月ってすごく意外だったんですね、最初伺った時に、はい、ね、でも、はい、ね、その頃が旬ということなんですね。
ですね、日本ですとどうしてもちょっとこう気温の上がり下がりのある四季ですね、はい、春夏秋冬がありますので、日本ですとやっぱりこう年間収穫というのが大体その一シーズンになってまいりまして、
うん、
レモンが鮮やかな黄色に色づくのが大体11月の後半から12月1月のあたりになってまいります、
はい、じゃあでももう売ってらっしゃるということですよね。
もう、はい、はい、販売今年も開始しておりますので、ね、ぜひ、は
い、皆さん、はい、ぜひね行っていただきたいなと思いますけれども、モンペさん の、はい、場所をご説明していただいてよろしいですか。どの辺にあるということで、はい、
はい、決まりました。私たち直売所モンペはですね、松戸市新松戸の6丁目に、ございまして、新松戸駅を出ていただいて、欅通りという、メインストリートをですね、駅からまっすぐに伸びております、道路をですね、そうですね、だいたい700メートルくらいでしょうか、直進していただきますと、ファミリーマートとセブンイレブンがこう向かい、はず向かいに向かい合っている交差点のすぐファミリーマートの隣にございますので、はい、こちらにぜひ、はい、お近くに通り、ね、お通りの際にはお立ち寄りいただければと思います、はい、
ね、ぜひ皆さんね、まだ召し上がったことのない方は、うん、ぜひぜひぜひ食べていただきたいなと私も思っております。で、千葉さんの市民記者千葉さんの記事が出たのがちょうど2年弱かな1年半ちょっと前なので、なんかその、はい、それ以降に始められた新たな取り組みみたいなのがあったらまた教えていただいてよろしいですか。
はい、わかりました、はい、そうですね、千葉さんに記事を書いていただいてから、ちょうどあちらが2年前になるかと思いますが、そこから、やはり先ほど申し上げた通り、こう相続などで、続けていける農家を目指す上ではですね、やはりこう新しい品種の取り組みであったりとか、
そこにつながるんですね。なるほど。
そうですね、うん、はい、よりですね、生産性、質と量を同時に上げていく取り組みとして、肥料の見直しであったりだとか、畑の土の、土壌の状態の見直しであったりだとか、最近、ちょっと専門的な話にはなってしまいますけれども、土の中のこうpH値といって、こう酸性アルカリ性を測る、機械であったりだとか、肥料がどれぐらい土の中に入っているかというのを調べる、機材なんかも導入しまして、こう収穫などと今の時期収穫などと並行しながら、来年どれぐらいこうまた実をつけていけるかといったような、肥料の設計であったりをより計画的に進めていこうという取り組みを始めています。あとは、無農薬レモンというのもですね、しっかりとこう管理を、していきまして、農薬を使わずに生産していくという畑も、はい、進めております。また、はい、薬を使わなくてはいけないところも極力薬を使わずにはどうやったら生産できるのかといったような取り組みも、今進めておりますので、より安全な、レモンをはじめとする柑橘に、いきたいと、
はい、ね、なんか消費者としてはその安心安全、はい、そして地物っていうのは、もう本当に心をバッサバサ揺さぶられますので、もうバッシバシ応援していきたいと思いますんでね、ぜひ今後とも、
はい、
この今後とね、また機会があったらスタジオの方にもぜひお越しください。
はい、ぜひ、はい、お邪魔させていただきたいと思います、
はい、いや今日はもう貴重なお話いろいろありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました、
は
い、
本日のゲストはウドのシトラスファームからウドの高文さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼します。
というわけで、ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にも Twitter もありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。